それではこの朝はユダヤとサマリアにも述べ伝えられた福音、ユダヤとサマリアにも述べ伝えられた福音という題で、御言葉を問い継がせていただきます前回私たちは、ステパノの殉教の死とそれをきっかけに始まった教会に対する迫害のゆえに、使徒たちを除いた弟子たちが諸地方に散らされたことを見ました。そのメッセージの中でステパノの死と迫害、そのことについてはそれが災いであるということ、それはいいことではなくって、ステパノの死と迫害についてはそれは災いであること、でも主はそのようなことさえも用いてご自分の救いのご計画を成就されることを確認しました。今日の箇所でもその主の救いの計画が実現へと向かっていることを私たちは見ることができます。4節5節をもう一度見てください。他方散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。迫害を逃れるためにエルサレムを離れたこの弟子たちは、人たち以外の弟子たちですよ、弟子たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。でその中にエルサレム教会のこの毎日の配給ですね、毎日の配給の奉仕者としてステパノと共に選ばれたこの7人いましたけれども、そのステパノと共に選ばれたピリポもいて、彼はサマリアの町に下っていき、そこの人々にイエス様のことを述べ、伝えました。この8章、今回と次回のところ、次週のところはピリポを通して行われたこの主の救いの技について記されています。前の地図を見てください。皆さんサマリアってどこか分かりますか？ちょっと漫画みたいな簡単な地図ですけれども、サマリアっていうのはそのガリラヤ地方ユダヤとその真ん中のそのサマリアです。まあ、大体この辺だと、皆さんの聖書の後ろにある地図の方が詳しくね、もちろん書いています。サマリアそこですね。皆さんはサマリアと聞いて何をイメージされますか？サマリア。私は最初に思うのはサマリアの女の話ですね。もしかしたら良きサマリア人の話を思い出す方もおられるかもしれません。サマリアの女の話の中では、このユダヤ人とサマリア人とが互いに付き合いをしていない、そこには断絶があったことが記されていますが、皆さんそれがなぜそうだったのかご存知ですか？隣人ですよね。隣人というか、まあ、もともとは一つなわけですが、なぜ彼らはそういった、付き合いがなかったのか、関係が断たれていたのか。このサマリアとは元々のその北イスラエルのことですね。ソロモン以降その、イスラエルは北イスラエルと南ユダとに分かれますが、その北イスラエルのことですが、彼らは紀元前722年頃にアッシリアに滅ぼされてしまう。でそこに、まあ、捕囚に連れて行かれた人たちもいるわけですが、そこに残っていたその民もいて、でそのところに外国人たちが入ってきて、彼らとの混血が進んでいく。そしてそれ生まれてきたのがサマリア人ですね。まあ、今の言い方でそのハーフというのか、その血が、外国のその血が入ったっていうことですね、そのサマリア人で。そこでは当然違法のその外国人が入ってくるということは違法の神々が入ってくるわけです。その背景にある、その背後にある神々の影響も受けるので、ユダヤ人たちは彼らのことをその血が混ざった神々、他の神々を拝む、そういったその文化がある、そういうことも含めてそのユダヤ人たちは彼らを軽蔑するようになった。そういった背景がありますね。6節8節のところ見てください。この群衆はとあります。これサマリア人のことですね。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に疲れた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、多くの中部の者や足のなえた者は治ったからである。 それでその町に大きな喜びが起こった。サマリアに下っていき、そこで福音を述べ伝えていたピリポですが、人々は彼の話に耳を傾ける。それは彼らがこのピリポを通して行われた主の技、その印を身をもって体験したからですね。主の印、その技とは、これまでも見てきたように汚れた霊の追い出し、これはいつもそうですよね。汚れた霊、悪霊だ、それがどの度合いかわからないですよ。でもその悪霊に支配された状態を表しますが、その汚れた霊の追い出しや病を治すことでした。でそのように多くの人たちから悪霊が出ていって、病の人たちが癒されることで、その町に大きな喜びが起こった。でそこで終わらない。そして人々は信じてバプテスマを受けるにまで至る。12節見てください。しかしピリポが神の国とイエスキリストの御名について述べるのを信じた彼らは、男も女もバプテスマを受けた。で、ここで注意したいこと、それは人々が信じたのは神の国、神の国とイエス・キリストの御名についてであって、奇跡、そこで行われていた奇跡やそれを行っていたピリポを信じたのではないということですね。それらを信仰の対象にしたのではないということです。で、この点を間違ってはいけない。確かに人々の心はピリポが行っていた技、印を通して開かれていきます。でも彼らが信じたのはピリポではなく、彼の述べ伝えていた神の国、神の国とは神様の恵みの支配ですね。恵みの支配。それはあそこにある、ここにあるとかじゃなくて、信じる者のうちに神様は恵みを持って満たしてくださる。そしてそれはやがての時に私たちはその神の国に入れられるという、その神の国ですが、神の国とそれを与えるために来られた救い主イエス様を彼らは信じた。で、なぜこういうことを言うかというと、もうこれは当たり前のことなわけですが、このサマリアの町にはその信じ方とは違った、間違った動機で信じてバプテスマを受けた人、つまりその信仰の対象が救い主であるイエス様ではなかった人がいたからです。いやいや、信じてバプテスマを受けたって、そうだと思うんですよ。でも実際にその人の中にあったのはイエス様ではなかった、神様の恵みの支配ではなく、神の国ではなかった。9節11節のところ、ところがこの町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に驚かされていたからである。この魔術師シモンは魔術を持って人々を驚かすことで、私こそ、自分こそ偉大なものだと話していた。そしてその人々もまた、ああこの人こそ大能と呼ばれる神の力だ、偉大なものだって、この人にこそ神の力が宿っていると人々も言っていたっていうんです。彼がどれほどの魔術を行ったのかはわからない。でも小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱きとありますから、多くの人が、町中の多くの人々が彼のことを信じていたことでしょう。でその中にはもちろん汚れた霊、病に苦しむ人、その多くの人たちが癒された、その多くの人たちからね、汚れた霊が出ていったですから、そういう人たちが多くいたわけですよね、その町に。またその家族の人などもそこにはいたと思うんですが、果たしてこのシモン、魔術師シモンはそのような人々のことを心にかけていたと思います？私は偉大なものなんだ、 で皆もあこの人こそ神だって言ってるわけなんだけれども、シモンはそういったその病に苦しむ人々、汚れた悪霊に、そうやって苦しめられている人々、またその家族、周りにいる人々のことを彼は本当にケアしていたと思いますか？むしろそのような人々こそ彼が偽の診療やその呪術を持って虜にしていた人々だったんではないかと思うんですよね。そういった苦しみ、そういう叫びの中に彼がそういう魔術とかを持ってほらって言って、どのようにしたかわからないですよ。そういう偽の診療やぶ医者とかそうやって言われてありますけれども、なんかこれでやったら良くなるよとか、なんかそういうことで人々を驚かしていたのかもしれない。でも彼はこの人々のことをケアしていたのかというのは、彼シモンの関心事は人々ではないですよね。彼自身がこの人々から神のように崇められること、偉大なものとなること、それが彼の関心事だったわけです。要は自分がこう力を持って、ね、コントロールしたい、アテンションが欲しい、私私っていうのがシモンだったわけですよね。そこにこのピリポが現れて、言葉と技によってこのキリストを明かしし、人々のうちにその本当の救い、解放をもたらしたわけですから、その町に大きな喜びが起こるのも当然ですよね。じゃあシモンにとってそのことはどうだったのか。人々の関心は、おお偉大な人だって言っているその人々の関心は一気にピリポへと移っていく。またピリポの述べ伝えていたイエス・キリストへと移っていたわけですから、もし皆さん、あなたがシモンなわけはないんだけれども、シモンだったとしたらどんな気持ちになりますか？もうその町中の人々をある意味虜にしていた。でもその関心が、その皆の関心がピリポと、ピリポが述べ伝えていたこのイエス様に移っていく。シモンはいい気がしたと思います？彼にどれだけの力があったのかはわからない。でもステファノを妬み、彼を殺したユダヤ人たち、ステファノを殺したのは妬みですよね。ムカつく、腹が立つ、なんだこいつはって言って、自分たちの力が奪われていく、人々がどんどんこのイエス様によってね、神を崇めるようになっていく、それを気に食わなかったユダヤ人たち、またその指導者たちはステファノを殺したわけじゃないですか。シモンもピリポに対する妬みに燃えて、ね、彼を殺すことで以前のようにこの自分の栄光を力ずくで取り戻そうとしてもおかしくなかったと思うんですよね。そうですよね。皆さんもこう妬みに燃えた時、どうやって復讐してやろうか、どうやってその人気をまた取り戻せるだろうかとかね、そうやってあるわけじゃないですか。ところが13節見てください。ところがシモン自身も信じてバプテスマを受けて、いつもピリポについていたっていうんです。そして印と素晴らしい奇跡が行われるのを見て彼は驚いていた。驚くことにシモンはピリポに敵対するどころか、彼自身もまたまた驚いた。彼がしてたのがマジック、その魔術だったから、本物を見た時に驚いたんだと思うんですよね。本当に人々が癒されている、本当に悪霊が追い出されている、その喜びを見た時に彼自身もそのピリポをというか、信じたわけですよね。バプテスマを受ける、そしてピリポの弟子のようにいつも彼についていき、ピリポを通して行われていたその素晴らしい奇跡に驚いていたっていうんですね。その奇跡に彼はその後もフォーカスしていたわけです。ああ超えたわ、すごいなって、ああいう奇跡が行われたわ、すごいなって、その力はってこう見ていたことでしょう。でもしこの話がここで終わっていたならば、あの魔術師シモンも救われてよかったね、汚れた霊、そういった魔術から救われてよかったねってなっていたことでしょう。 でもそのまま飛ばして25節のようになって、人たちはサマリアの町々の人々にね、福音を述べ伝えた。だったら、ああよかったね、人々もシモンもみんな救われてよかったね、なんだけれども、でも問題はこの後起こる。14節から17節。さてエルサレムにいる人たちは、サマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところへ使わした。二人は下って行って、人々が聖霊を受けるように祈った。彼らは主イエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ誰にも下っておられなかったからである。二人が彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。ペンテコステの日に聖霊が弟子たちに下ることで、彼らは力を受け、デュナミスですね、爆発的な力、力を受けて、エルサレムにおいて大胆にこの御言葉をイエス様を明かしたことを私たちは見てきましたが、この時ピリポを通して信じバプテスマを受けたサマリア人たちは聖霊をまだ受けていなかった。じゃあどこで聖霊は受けるのかってね、疑問になるかもしれない。彼らね、イエス様の名によって信じて救われた、バプテスマのヨハネのように、ただ悔い改めのバプテスマじゃなく、罪の悔い改めではなくって、イエス様の名によって信じていたのに聖霊はまだ受けていなかった、なぜなんだって、いろいろこう質問が出てくるかもしれない。一つ言えることは、その理由としては、これはまだ教会の初期の頃ですね、聖霊が下るっていうのが、まだ弟子たちにしか起こっていない、エルサレムでそのことが弟子たちにしか起こっていない教会の初期の頃ですので、でこのあと、後に異邦人たちに初めて聖霊が与えられる時と同様に、この時もまだサマリア人たちは聖霊を受けていなかったわけですけれども、この時もサマリア人たちにこの聖霊が与えられることを使徒たちによって公認される必要があったと考えられますね。ここからその聖霊がサマリア人、ユダヤ人、サマリア人っていうのはその、ハーフであったり、その、ユダヤ人の血が入りながら外国人の血が入ってて、で異邦人、全くそのユダヤ人ではないって、こうなっていくわけですが、順序でいくとユダヤ人たちは聖霊を受けたんだけれども、この時はサマリアの人々で、後には10章あたりでペテロがね、その異邦人に使わされるってあるわけですが、その後異邦人たちに聖霊が下るっていう時も、そのもう下ってたじゃなくって、人たちがそこにいて下るのを見るわけですよね。で、神様は異邦人も救っておられるっていうことがこう公に認められるわけです。そういった意味において、スペシャル的なニュアンスが含まれていたんではないかって、いう考えられています。ですから、このところから、いや、いつ聖霊が下るかわからないって言って議論を始めて言ってもあまり意味がない。2章でペテロが語った悔い改めなさい、ね、心刺された人々たちにどうしたらいいんですか、私たちは悔い改めて主の名によってバプテスマを受けなさい、神様は賜物としてそうすればね、聖霊を与えてくださるという理解で基本的に問題ないと思いますね。ただこの時に先ほど言いましたある問題が起こるわけです。その聖霊が下った時にね、18節19節のところ、使徒たちが手を置くと御霊が与えられるのを見たシモンは使徒たちのところに金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるようにこの権威を私にもくださいと言った。他のサマリア人たちのようにこの時シモンも聖霊を受けたかどうかは書かれていないですね。シモンも聖霊を受けたっていう表現はないですね。そのことはわからない。ただこの後のシモンに対するペテロの言葉からすると、その後見ますが、ペテロの言葉からするとおそらくシモンは 聖霊を受けていなかったことでしょう。だからこそって言ったら変ですが、だから聖霊による権威、この神の権威を自分もそれを持ちたい、しかもそれをお金で買えると思った。こういう表現だとちょっと私たち驚くかもしれない。でも教会の中でもたくさん献金をしている人がその教会の中で声が大きくなるとかね、そういった考えとか、私これだけ何かをしている、 これだけ奉仕をしてるからそれだけ言うね、その権利があるとか、そういったこう主張がないわけではないですね。だそういうところと考えて比べてみるならば、シモンがお金でその権威力を買おうとしたっていう表現はええとは思うんだけれども、私たちはそのことも気をつけて聞きながら聞く必要があると思いますね。で、まあ、とにかく彼はお金でその権を買おうとするわけです。そんな彼に対してペテロは言います。20節からのところ、20節から23節、あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからです。あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あなたは心に抱、あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と、不義の絆の中にいることが私にはよくわかっています。聖霊が人々に下るのをどのようにして見ることができたんでしょうね。そのあたりは説明がないですのでわからない。まあ、おそらく人たちが初め聖霊を受けた時と同じように、炎のような舌が、こう分かれた舌がですね、彼らの上にとどまり、彼らが他国の言葉で神の言葉を語るのを聞いたんでしょう。ここにはそれ記されていませんよ。ただ、さっきも言いました、10章で異邦人たちにも聖霊の賜物が注がれた時には、彼らは異言を話し、他国の言葉であったなり、その異言ですね、異言を話し、神様を賛美していました、その時も。ですからこの時もおそらくそういう形で見たんではないかって推測はできると思います。ではどうでしょう。それを見たシモンは、とにかく彼は見たわけですよね。聖霊が下るのを見たシモンは、自分もその権威が欲しいって願ったわけですが、聖霊を受けること、またこの聖霊を受けた自分を通して他の人々にも聖霊が与えられるのを願うことは、それは悪いことですか。ちょっとシモンの置いといて、シモンはそれを見て、ああすごいな、すごい力なんだなって言ってこう願ったわけですよね。お金を持ってきたっていうのはもう問題なわけですけれども、でもその願ったわけですよね。でもその私たちとして聖霊を受けること、またこの聖霊に満たされた私たちを通して他の人々にも聖霊が与えられるのを願うのは悪いことですか。むしろそれは良いことではないですか。私たちはみんな聖霊に満たされ、聖霊に導かれて歩むことを願うべきではないです。その聖霊に関しては使徒たちがやればいい、今で言うなら牧師長老たちがやればいい、そういうスタンスで聖書は書かれています。生徒たち、すべての他の生徒たちは聖霊に関してはもうそんなあまり気にしなくていい。違いますよね。むしろ皆が聖霊に満たされ、聖霊に導かれて歩むことを願うべきですよね。なぜか分かります？私たちをして聖霊を受けることは、神からの力を受ける、神様の御霊を宿す聖霊の宮とされるわけですが、この上からの力を受けることでキリストの証人となることだからですよね。聖霊を通してでなければイエス様がわからない。イエス様がわからないのにイエス様のことは伝えられないわけでしょう。これは勉強ではない。これは本当に私がこれを体験した、聖書で知るって言った時には体験的に知るっていう意味が含まれている。ただ情報ではない。私たちが本当にイエス様を知っているって、この方は素晴らしい方だって本当に心から確信がなかったら証しはしないですよ。じゃあシモンのどこに問題があったんですか。それを願った、その力を願ったシモンのどこに問題があったのか。間違いなくお金で買おうとしたのは問題ですけれども、要はそれを願った、その聖霊を求めたこの動機ですよね。なぜそれを願ったのか、なぜその権威を欲しがったのか、その力を欲しがったのか。 なぜですか？なぜシモンはその聖霊による権威を求めたんでしょう？この人々を私は祝福したい、ブレスしたいっていうので、神さん私を聖霊で満たしてってね、使わせてください、もうすべての暗闇にいる人たちにこの福音をって言ってね、聖霊を授けてっていうそのところだったでしょうか？つまりそれは神様に栄光を期するために彼を求めたんですか？違いますね。その権威力によって彼自身が偉大なものとなる。ピリポが来て失われてしまった、彼はその力フリークですよね。そのコントロールしたいわけです、人々の上に。そうでないとダメなわけですね。人々からアテンションが欲しいわけですね、自分のその力があって、ああ自分は神のようだっていう、そういうふうになりたいわけです。ですから再び偉大なものとなるためであった。以前のようにその権威を持って人々を驚かせ、彼自身が神のようになろうとした。だから普通だと考えられないことなんですが、ああこの力が欲しい、彼にあったのは何ですか？それまでここには書かれていないですよ。でも魔術を持って人々をそうやって驚かしていた、人々も彼に関心を抱いていた、当然彼はそこに関わってくる、お金を持っていたわけですよね。そんなちょっと お金をちょっと持ってきて買おうとしたっていうイメージはしないでしょ。それを得られるためにはどれだけ必要ですかみたいな感じじゃないですね。お金ならありますみたいな、普通では考えられない。でも彼は聖霊によるこの力、神の権威をお金で買おうとした。いかがでしょう。そのようなシモンはイエス様の十字架と復活を本当の意味で理解していたと思います？イエス様が十字架にかかって死なれたのは、ああこの私のためなんだ、自分の罪を嘆き、今までして人々を騙してきた、人々をコントロールしてきた、その支配してきた、その自分の罪を嘆き、この私のために、この自分のために身代わりの死を遂げてくださったイエス様を、ああ、あなたこそ救い主です、メシアです、クライストです、またその主としてロードですよね、救い主であり主として、ああ私の主人、それはそのまま彼をしてしもべになるわけですが、そのイエス様を主として心から信じていたと思います？彼は確かに神の力を信じていたことでしょう。ピリポを通してなされたことに驚いていましたから、そういった意味で神様の力を信じていたことでしょう。だからこそペテロが悔い改めを迫った時に彼はこう言いましたね。24節見てください。あなた方の言われたことが何も私に起こらないように、私のために主に祈ってください。あなた方の言われたことが私に 何も私に起こらないように、私のために主に祈ってください。もしシモンが神の力を信じていなければ、つまりね、あなたの金はあなたと共に滅びるがよいって言った時に、まあ、シモンがこの使徒の働きの5章のアナニアとサッピラの事件を知っていたのかわからないんだけれども、神様がもうその汚れ、その人の罪を見た時に、またそれが本当にね、計画されたもの、神を侮った、聖霊を欺く、そういったものであるなら、神様はその場で打たれる。このことを彼が聞いていたのかわからないけれども、もしシモンがその裁きを、神の裁きを恐れていなければ、このようには願わないでしょう。まあそうは言っても大丈夫ですよって、いやいやでも もっとお金積みますから、またもねくださいよってね、平気で入れたでしょう。彼は悔い改めてないですよ。本当の意味での悔い改め、立ち返ってはいない。でも恐れていたのは言えるでしょうね。神の力を信じていた、そういう意味においては信じていたということはできる。ではシモンもまた聖霊を受けていたのか。聖霊の話に行きます。じゃあその神を恐れていたっていうシモンは聖霊を受けていたんですか。もっと言うと、彼は聖霊に満たされていたんでしょうか。聖霊に満たされていながら、同時に悪事と言われるようなことを神様の前に平気で考えることができたのか。 皆さんご自分のことを考えながらあれしてください。聖霊を受けた。で、聖霊に満たされているんであれば、シモンがしたようなこと、言ってあらうようなことは出てくるのか。私たちもそういった神の前に正しくない思いや行動っていうのは聖霊に満たされているんだけれども、同時にそういったものも出てくるのかどうか。私は私たちのうちに悔い改めなければいけないことが一つでもあったら、その人は聖霊を受けていないと言ってるんではないんです。でも聖霊を受けていても、聖霊に満たされ続けていなければ、これシモンが受けていたっていうことを言ってるわけじゃないですよ。でも私たちとして聖霊を受けた、信じてバプテスマを受けて聖霊を受けたっていうのがあっても、その後聖霊に満たされ続けてなければ、私たちでさえもシモンのようにいつでもなりうる。そういう意味で、一つでも悔い改めなければいけないことがあったとしたら、その人は聖霊を受けてないと言ってるんではない。イエス様を信じて彼につくバプテスマを受けたのならば、賜物として神様は聖霊を与えてくださっていると信じます。でも、聖霊が与えられたということで終わってはいけない。あ、わからない、気づかないんだけれども、聖霊与えられているのね。で、終わってはいけない。聖霊に満たされること、つまり聖霊に満たされ続けることを求め続けていかなくては、私たちはすぐにどうなります？自分勝手な考え、自己中心な罪の生き方へと戻ってしまうでしょう。努力してそっちに戻ろうとしなくても、放ってたらもうすぐ自分中心になるんじゃないです？聖霊を通して神様のことを考えているか、自分自身のことを考えているのか、そのどちらかしかない。シモンは信じる前も信じた後も彼自身のことをいつも考えていた。主の恵みによって罪許され永遠の命を持つものとされたことを喜んでいたんではなくって、いかにして自分がその偉大な力を、ピリポが持っているその力を自分も手にし、自分のものとし神のようになるかを彼は考えていた。それゆえに、そんな彼が聖霊に満たされることはなかったと言っていいでしょうね。聖霊に満たされた状態でこれをこうだって言ったら、ちょっと困ってしまいますね。だいぶ困ってしまいますよね。では、いかがですか。今日あなたは聖霊に満たされて主の御心を行うことを祈り求めておられますか。ああ、私がいい人にならないと、私がこんだけ頑張らないとじゃなくって、聖霊、主の助け、主の力を求めて、この方によって御心を分からせてください、御心を行わせてくださいと祈り求めておられますか。そのような祈りがあなたの祈りの中にありますか。あなたの心はそのように神様の前に正しいですか。聖霊に満たされるとき、聖霊が私たちのうちでキリストを明かしてくださいます。私たちが頑張って分かるんじゃないんです。もちろん御言葉に聞かないとですよ。でも聖霊というお方がイエス様を明かししてくださる。これ私がいつも言うことですよね。聖霊という方がイエス様を明かしし、そしてイエス様の栄光、つまりイエス様がいかに素晴らしいお方であるかを聖霊が分からせてくださる。そうすると、このようにこのシモンのようにお金の力で神の権威を買おうなどと考えもしなくなるでしょう。聖霊によって満たされるんですもん。聖霊によってイエス様の素晴らしさが分かるんです。そのイエス様を知るならば、パウロが言ったように他のものはフンドのようになる。私は本当にそれを信じる。でもどれだけ私たちはこの世のもの、私の好きなものとイエス様と比べて、ああこっちの方がまだいいなって言ってます。ステファノが天に召されることも、いやそうは言っても殉教の死はやっぱし災いだよな、迫害に遭うことは痛いから嫌だよな、苦しいよりも楽な道がいいよなって言って神様から離れてても、あ私は大丈夫、もう信仰があって洗礼受けたからみたいなこと言えてしまうこと自体が本当はおかしいんですよね。 だと思いません？その聖霊の話をするならば。聖霊はイエス様を分からせてくださり、イエス様の素晴らしさが分かると私たちはもうこの世のものではないんだ。私は天国人とされている、神のものとされている、もうそれで本当に満たされているならば、それでも私はこの世で力が欲しい、人々からよく思われたい、私はこれを得たいとかっていう、そういうこの世のメッセージを聞いて、ああ羨ましく思う、ああ神様ってね、もう意地悪だとか、そういうことにはならないですよね。問題はどこにあるか、聖霊に満たされているかどうかです。聖霊に満たされるならば、これ一つのあれですよね、私たちが聖霊に満たされているかどうかの目安。聖霊に満たされるならば、イエス様とお会いしたい。皆さんが愛する人、愛する友、しばらく会ってない人がいたら、ああ久しぶりに会いたい、ああ待ち遠しい、ね、自分の愛する人に会いたいって思うように、イエス様がああまだ来てもらったら困るな、じゃなくって、ああイエス様、噂では聞いていたけれども、御言葉を通して今まで聞いていた、ああイエス様に会いたいな、イエス様が来られるって聞いた時に、ああイエス様待ち遠しいな、イエス様の再臨を待ち望むようになる。いかがですか皆さん、今日あなたの心、イエス様とそのような愛の関係、信頼関係、イエス様を待ち望むその思いが皆さんの中にどれほどありますか。私は騒いでるんではないんですよ。私自身も、ああイエス様のことを忘れてしまう、この世のことでってなることがあるからこそ、共にイエス様、聖霊に満たされることを願おうと言ってるわけですね。25節を見てください。このようにして使徒たちは厳かに証しをし、また主の言葉を語って後、エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えた。この使徒たちとは、流れでいくとペテロとヨハネのことですよね。彼らはそこで厳かに証しをした、そして主の言葉を語って後エルサレムに帰っていくわけですが、そのこの町だけではなくて、サマリア人たちの他の村々でも福音を述べ伝えたという。かつて自分の身を守るために、自分の身を守るために主を裏切ったペテロも、かつてサマリアの人々がイエス様を受け入れなかった時に、ヨハネとヤコブは何と言いましたか。天からの火を持って彼らを焼き滅ぼしましょうか。そう言って、それサマリア人に対してですよ。天からの火を持って彼らを焼き滅ぼしましょうかと言ったヨハネも、彼らも聖霊を受け、聖霊に満たせられることで、ユダヤ人だけ、同胞のユダヤ人たちだけではない、それまで隔て断絶のあったサマリアの人々や、その後には異邦人たちにもこの福音を語るものとなる。神様が聖霊を通して彼らのうちにイエス様の救いのご計画とその素晴らしさを分からせてくださったからですね。だからといってペテロその後を見ても、いやね、ありますよね、いろいろ。エルサレムから人々、ヤコブの元から人々が来るまではね、ご飯一緒にしてるんだけれども異邦人と。でもそれはある意味それまでは禁じられていたね。そのエルサレムから人々が来た時には、いや私は関係ないって言って律法の生き方にこう戻っていって、そうやってパウロに注意される。あなたは福音に対してまっすぐ歩んでいない、壊したはずのその隔ての壁をまたあなたは作って、いや私はユダヤ人、彼らと異邦人とは交わりしない、そう言って注意されたりとかあるんですよ。そういった意味で私たちもいつもレッスン、いつも学びながら成長していて、イエス様のように変えられていく。だからバーンってして一瞬でも全てがホーリーになるわけじゃない。だけれども、聖霊を通して私たちはイエス様を見ていくときに、見せられていくときに、その素晴らしさを知っていくときに、私たちの内側は変えられていく。もはや私たちのこの肉の目で見るようにではなく、イエス様が見ておられる信仰の目で、この世のすべてのことをその福音の目、救いの目で見るように変えられていく。聖霊に満たされるか、自己中心になるか、肉の欲望に導かれて歩むか、どちらかしかない。皆さん、あなたはどちらを願いますか。聖霊を選ばなかった自動的に自己中心ですよ。 いやいや、いくら理屈を並べても聖霊を選んでなかったら、求めてなかったら私なんですよ。私が一生懸命やるからそれも私なんです。私が怠けててもそれも私だし。聖霊に導かれるか、自分中心に肉の思いに導かれるか、どちらかしかない。でも私たちは聖霊に導かれようではないですか。それは他の人のためじゃなくて、あなた自身のためですよ。この信仰が、あ、ここでよかったで終わらずに、本当にもうこんなものだったのか、こんなにイエス様素晴らしかったのか、このイエス様を知ることってこんなにね、他のものと比べ物にならなかったのかっていう、そこまでの確信、そこまでの喜びが与えられて、あのステパノのように、あ、本当に天が開けてイエス様が立っておられる。で、必ずしも殉教の死でなくていいんですよ。でもそのようにしていつもイエス様を仰ぎ見ることができたら、何を恐れることがあります？もうイエス様に迎えられて、それでもう永遠にイエス様と共に生きることでしょう。でもそこまで行ってないわけじゃないですか。行ってる人、そこまで行ってる人も行きたいですよね。私はそこを目指す。私は行ってるとは思わない。でも少しずつ開かれてきたような感じがある。で、私はそこに向かいたい。もうそれまでの、今までの伝統的な、なんとかね、キリスト教がどうのこうって、大事な面はいっぱいありますよ。でもイエス様なんだなって、イエス様が全てなんだなって、でこれさえあったイエス様は私のことを、いや、知らないとは言わないだろうな、弱さがある、欠けがある、あんなとこで失敗した、こんな面がある、イエス様全てご存知。でもそれは、私はもうすでにあなたのためにあがなって、私の十字架で、その血潮によって、私、あなたはもうあがなわれた、あなたは私のものだ、イエス様に迎えていただけるでしょうね。そう迎えていただきたいですよね。聖霊に満たされるなら、あなたは主の素晴らしさを知る、そして主を明かしすることが義務ではなくって、それがもう喜び、もうそうせずにはおられなくなる。イエス様はそれほど素晴らしいお方ですね。この方を崇めていきましょう。お祈りしましょう。